暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市役所まちづくり課から大平さんにおいでいただいています。大平さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まちづくり課、今年から始まったまちづくり課、
そうですね、
ですよね。去年までが、
公民連携推進課。
そうですね、はい、公民連携推進課、はい、まあ、それがちょっと分かりやすい名前に。
あ、そうですね、はいはい、今までこうやっぱり自分たちも喋りづらかった部分もあるんで、言ってもうんってこう聞き返される感じだったので、はい、今はもう本当に分かりやすい名前になったのかなと思ってます。はい、
はい、そんなまちづくり課の大平さんから今日はどんなお話していただけるんでしょうか。
あ、はい、私から公民連携についてということで、まあ、市の中で取り組んでいる、まあ、公民連携事業について、お話をさせていただきたいと思ってます。
はい、今まさしくね、名前が分かりやすく変わったという、はいはい、その前のセクションの名前、公民連携ですけれども、はい、これちょっとまあ僕みたいにこうやって市役所の方とたくさんお仕事させていただいてると、はい、なんとなく公民連携って、はい、ふんわりとは分かってる気がしているんですけど、はい、まあ、ラジオ機の皆さん、はい、ほとんどの方が、
はいはい、
今頭の中にハテナマークがあるかなと思いますので、ちょっと改めて基本的なところから、はい、まずこの公民連携について教えていただきたいと思いますが、
はい、
まあ、ちょっと字で言えば公と民間の民が、はいはい、まあ、共に携わる連携してということだと思うんですけれども、ちょっとその公民連携というのはどういうことなのかをちょっとまずは教えていただいてもよろしいですか。
あ、そうですね、公民連携につきましては、まあ、今おっしゃっていただいた通り、まあ、公、まあ、行政の方とそれから民、はい、まあ、民間事業者だとか企業の皆さん、地域の皆さんが、まあ、連携して、まあ、いろんなものに取り組んでいくということになるんですけども、
はい、
まあ、今人口減少だとか、まあ、社会情勢が、まあ、変化していく中で、まあ、なかなか従来の、行政サービスというか、そういったものがなかなかこう進めるのが難しい状況になってきています。まあ、今日財政の関係だとかそういったところでも、まあ、難しくなってきてるんですけども、
はい、
まあ、そういった中で民間の方だとかそういった地域の方々と、まあ、連携しながら、まあ、いろんな事業を、まあ、協力してですね、進めていくっていうのが、まあ、公民連携になるのかなと思ってます。
はい、はい、まあ、おそらく世代によってもいろいろ感じ方違うと思うんですけど、戦後の高度経済成長期で日本でお金がバンバン回ってる時は、はいはい、それこそ公共役場の方で主導していろんな事業をやってきたことが今だんだん難しくなってきて、
そうですね、はい、
そこに、まあ、お金のこともそうだったり、あとはマンパワー、人の人材的なことも含めてですか、
はいはい、
一緒に民間と公共とでやっていこうということですね。
はい、はい、
はい、二戸市でもこういったその公民連携というのは、ずいぶん前からやってらっしゃるんですか。
はい、そうですね、市ではですね、平成4年度から、まあ、30年以上ですね、まあ、宝を生かした美しい街づくりというのを進めてまして、
はい、
まあ、地域にある宝、いろんな宝があるわけですけども、そういったものを、まあ、市民の方が発掘をして、まあ、磨き上げて、その価値っていうのをですね、まあ、広く伝えて街づくりに生かしていくっていう取り組みをしておりまして、
はい、
まあ、地域への誇りだとか、まあ、そういったものを持ちながら、まあ、暮らすことだとか、まあ、移住定住につながるような取り組みっていうのを、まあ、進めてきたところですね。はい、
はい、
その辺から、公民連携みたいな感じになってきたということなんですかね。
そうですね、すいません、もう一つあと、はい、平成30年度に公民連携基本計画っていうのを策定をしてまして、先ほど言ったような人口減少だとか高齢化などの社会情勢が変化する中で、それぞれが役割を担いながら、経済、地域経済が良くなって住んでいる人が、安心して暮らせるとか、持続可能な地域を作るっていうことを目的にですね、その計画を策定しております、そこからがスタートというか計画を作って進めてきているということになります、
なるほど。平成30年から公民連携がスタートしたという感じなんですね。そんな公民連携ですが、なんとなくこう分かるような分からないようなところなんですけど、何でしょうね、どこを目指しているのかといいますか、公民連携、そのやることでどうなっていくことを理想としているのかみたいなところってですけどね、
方向性という部分になるのかなと思うんですけども、先ほどの部分とちょっと被るところがあるかと思うんですけど、市民が大切に守ってきた宝というものを生かして、住んでる方、それから他から来る方がですね、楽しんでもらってですね、新しい産業が生まれて住んでよし、訪れてよしっていう、町づくりを目指しているものになります。あと先ほどの人口減少だとか高齢化とか、さまざまな問題を抱える中で、市が抱える地域の課題を解決するための、手法ということで、手法として、公民連携というものを導入するということになります。なかなかその限られた予算の中でですね、持続可能な、地域を作っていくためにはですね、そういった二戸のですね、宝とか地域の資源を生かして観光産業の活性化だとか交流人口の拡大だとかですね、地域にお金が落ちるような仕組みというものを作っていくことが必要なのかなというふうに考えています。
手法という、今言葉が出てきましたけども、いろいろなその解決の方法を探る中で、民間と手を携えてやっていくのも一つの方法ということですね。
そうですね、
その中で大事なのがお金。でもそうですよね、民間に限らず公共もそうでしょうけど、やっぱり経済が回らないことには先がないですもんね。
そうですね、やっぱりこう地域でこう地域の方がこう稼げるような仕組みっていうのがないと、なかなかこううまく循環っていうのがしていかないのかなっていうふうに思います。
とはいうものの、我々こう民間人って、じゃあその公民連携だよって言われた時にパッと何をすればいいかみたいなことが思いつかないというか、イメージできない気がするんですけども、その役割みたいなことはどういうふうに考えていらっしゃいますか。
そうですね、役割については、公民連携基本計画という中にもですね、役割というのが書いてあるんですけども、役割としましては民間の方、民間だとか企業の方からはですね、行政サービスを持続可能にしたりだとか、地域の価値を向上させるためのパートナーとして、いろいろこう支援していただくというような形になるのかなと思いますし、行政につきましては、民間、企業の方だとかが、事業だとかビジネスをしやすいような環境を整えるだとか、そういった支援を行うというような、役割分担になるのかなと思っています。
パートナーですね。
はい、
ちょっとね、またその辺のところ具体的なところは、また後ほど、伺っていきたいと思いますけれども、そうですね、ちょっと具体的な話を、聞いていった方が分かりやすいのかなと思いますので、現在その進めている公民連携の事業みたいなことがあれば、
市ではですね、公民連携基本計画の中で公民連携推進区域というのを設定してまして、金田一温泉周辺地区、それから九戸城あと周辺地区、天台寺周辺地区の3地区をですね、公民連携推進区域ということで設定してまして、それぞれの 宝をですね生かしながら、まあ、活性化の方向性っていうのを定めてですね、まあ、宝を通じて地域の魅力の向上をさせるということを目的で、まあ、あの区域を設定しながら取り組んでいるところです。
はい、はい、まあ、二戸地域いろいろな魅力的な場所はありますけれども、これはなんか外から来た人に分かりやすかったりとか、は
い
は
い
は
い、そうですね、やっぱり二戸の宝というと金田一温泉だとか、まあ、あと九戸城跡だとか天台寺周辺ということになると思うので、漆だとかですねになると思うので、はい、そういったところをまあ重点ということで設定はしてました。
はい、
はい、
ちょっとじゃあ一つずつお話聞いていきますかね。はいはいはい、まずは金田一温泉ですけれども、はい、まあ、金田一温泉はねもう昔から温泉地として特に戦後高度経済成長期はかなりにぎわいがあったなんてお話も聞いていますけれども、
は
い
は
い
は
い
は
い、
そうですね、はい、まあ、元々は、まあ、あの南部藩の湯治場として栄えたということで、まあ、昭和50年代には、まあ、20軒以上の温泉旅館があったわけですけども、現在はまあ7軒しか営業してないということになってます。で、はい、まあ、あの金田一温泉センターの老朽化だとか、まあ、そういった課題がありましたので、まあ、そういった課題の解決に向けて、まあ、取り組んできたというような今流れになってます。はい、
はい、そして、九戸城の、周辺地区、ね、あの辺りも今、いろいろな発掘だったり、
あ、はい、そうですね、はい、
その後の整備なんかも進んでいるようですけれども、
はいはい、そうですね、あの九戸城については、まあ、あの戦国時代の豊臣秀吉最後の合戦場となった、九戸正実の居城ということで、まあ、本丸の石垣については蒲生氏郷の、まあ、あの衆が築造したとされて、まあ、東北最古とされているわけですけども、
はい、
まあ、これまでは、まあ、あの土地の公有化だとか、まあ、先ほどおっしゃったような発掘調査が行われてきましたけども、まあ、最近はあの何て言うんですかね、あの公園、歴史公園というかそういった整備、まあ、観光客に来ていただくための整備ということで、まあ、あの本丸だとか二の丸だとかそういった整備が進められているというような状況になってました。
はい、はい、そして、3つ重点エリアで出していただいた3つ目ですが、天台寺、
はいはい、
これなんとなく僕 の、 あの、はい、イメージなんですけど、はい、まあ、金田一温泉と九戸城に比べるとちょっとね、はい、そこまでこう開発というか、
はいはい、
ちょっと遅れてるのかなというイメージがあるんですが、こちらも同じように進めているということですか。
あ、そうですね、まあ、あの天台寺につき、天台寺エリアにつきましてはやっぱり、まあ、天台寺そのものだとか、あとは漆の関連だとかということで、まああのまあ、日本一というか全国一のですね、まあ、漆の産地でもあるので、そういったところを、まあ、あの取り組んでいるわけですけども、今年度につきましては、まあ、あのそういった、漆の部分 でですね、まあ、あの鍛冶工房だとか、あの文化財収蔵庫だとかの改修だとかという、まあ、検討もですね進めていく予定にしております。はい、
はい、分かりました。そしたらどうしようかな、まあ、だいぶ今ある程度ね話していただいちゃった気もするんですけども、
そうですね、ちょっとどこまで言おうか、
いや大丈夫です。改めて重点産地区のですね、具体的な
取り組み
の、そうですね、状況ですけれども、まあそれぞれの場所、その何でしょう、スタートした年度というか、その辺もズレがあると思うので、
そうですね、
進捗には差があると思うんですけど、
はいはい、
どうしましょう。まずじゃあ金田一からいきましょうかね。
はい、はい、金田一温泉周辺エリアについてですけども、はい、まあ、3地区の中で最も、まあ、取り組みが進んでいる地域になるかと思いますけども、令和4年のですね3月に、まあ、カダルテラスがオープンしまして、まあ、2年ちょっとですか経過したところですけども、
もう丸2年経つんですね。
そうですね、はいはい、あっという間に、はい、2年が経過してました。はい、
ね、オープンの時にも話題になりましたけれども、これまでの悠々遊楽の時とは変わって、
はいはいはい、
それこそ公民連携、はい、経営が民間になったんですよね、
はい、そうですね、はい、まあ、これまでは市の直営で、まあ、近代一温泉センターゆゆ楽ということで、まあ、営業してたわけですけども、それがまあ、今回公民連携事業ということで、まちづくり会社、民間のまちづくり会社っていうのを設立していただいて、そちらの方で、まあ、施設の整備だとか、あとは運営の方もですねしていただいているというような状況ですね。
はい、具体的に、まあ、温泉施設としてのカダルテラスは分かるんですが、はいはい、それ以外にも何かその何でしょう、こう取り組みとしてやってることとかはあるんですかね。
あ、そうですね、まあ、温泉、今のカダルテラス金田一を、まあ、拠点として、まあ、隣にですね、まあ、公園、金田一近隣公園というのがありますし、
はい、
あと、まあ、プールも隣にありますので、まあ、そういった施設を活用して、まあ、水辺だとかですね、そういったアウトドア、そういった取り組みだとか、あとはまあ農業とかですね、まあ、果樹というかブルーベリーとかリンゴとかがまあ盛んですし、まあ、米もですね盛んな地域ですので、そういったまあ地域にあるいいものを活用して、まあ、先ほど言ったような、まあ、稼げるような仕組み作りというかですね、そういった取り組みを進めていければなということで取り組んでいるところです。
はい、はい、なんとなくこう、まあ、その悠々遊楽のイメージがまだ残ってらっしゃることもあって、はいはい、温泉っていう温泉単体で考えられがちですけど、うん、あの辺一帯のエリア広く見て、はいはい、なんかその魅力をもっともっと皆さんに、ね、はいはい、理解していただけると、ね、もっとにぎわいそうですよね。
そうですね、本当に、まあ、地域にはいいものが、先ほど言ったようないいものがいっぱいあるので、そういったものをうまくですね、こう温泉を拠点にしてこうつなげていけるような取り組みができていけばいいのかな。そうすれば、まあ、人が来たりですね、まあ、にぎわいができていくのかなというふうには考えています。はい、
はい、今年も、これから夏が来ますけれども、いろんなイベントとかは、はいはい、企画はあるんですか。
そうですね、今まあ、まだ途中だと思うんですけども、まあ、イベント等はですね、まあ、プールも今月にですね、今月末かなにオープンすると思いますし、あとは、まあ、ユダ音楽とか、夏の7月の下旬になるかと思うんですけども、そういったイベントもですね開催される予定ですし、まあ、様々こういろんなイベントはですね行われる予定になってました。はい、
はい、でちょっと手前味噌になりますけど、はいはい、カシオペア FM も秋口に金田一でラジオでウォーキングをね、
そうですね、はいはい、
今年企画して、はい、大平さんと今一生懸命計画を練ってるところですからね。
はいはい、そうですね。
ね、こちらもその時にはぜひ皆さん参加していただければと思いますし、はい、
そうですね、ぜひぜひ参加していただければいいなと思います。はい、
はい、そして、2つ目の九戸城ですけれども、はい、まあ、なんとなく定期的にその発掘調査報告会みたいなのが行われているのは聞いているんですけど、
はいはい、
具体的にその今後どうなっていくのか、
はいはい、
九戸城もちょっとこう現状と、そして今後のお話をお聞かせいただければと思うんですが、
は
い
は
い、
そうですね、まあ、さっき言ったようにですね、まあ、本丸と二の丸の方は大体こう整備が完了しまして、で、まあ、こう桜の木とかですね、そういったものを民間事業者さんに植えていただいたりとかして、まあ、本当にこう散策ができる、四季折々のこういろんな花の時期だとかですね、そういった時期にこう散策ができるような環境が整ってきてますんで、
はい、
そういった、ところだとか、あとは今後もですね、そういった整備も、まあ、進められていく予定ですね。はいはい、
うん、あとなんかその九戸城については、はい、あそこはなんて言ったらいいんでしょうね、裁判所に入っていく通り、
はいはいはい、
あそこをいずれはその参道といいますか、
あ、はいはい、
なんかね、あの県道からの入り口通り道みたいなものも作っていくみたいなお話もうっすら聞こえてきてたんですけど、
はいはい、はいはい、
岩屋橋の工事も終わった今、
そうですね、
これから進んでいく感じなんですか。
そうですね、まあ、今岩屋橋の架け替えが完了この間しましたし、まあ、今後は裁判所のですね、まあ、国の裁判所の移転 も予定されています。でその後に、まあ、そこの裁判所の跡地というかそこの活用をどうしていくかっていうのをですね、今後検討を進めていくっていうことにはしてますので、
はい
はい、それは中身はちょっとこれからになるんですけども、
うん、
はいはい、
裁判所の移転って決まもう日程とかまだ分かんないんですか？
そうですね、こちらで聞いてる予定としては令和7年度までに移転が、まあ、今にわたりの方に新しく、はい、裁判所が整備されて、
令和あそこですよね、スポセンの隣、向かいというか、
あそうですそうです、
はい、面してるところですよね。
そうですね、うん、はいはい、そちらに、まあ、移転するっていうのは決まってるので、
はい
はい、それが令和7年ぐらいかなということでは、はい、伺ってました。
来年度中に始まるのか終わるのか
そうですね、はい、その予定だということで、はい、
でその後じゃあ突き当たりにある、
はいはい、
今の裁判所の跡地をどう活用していくかっていうのはまたこれから詰めていく感じ。
そ
うですね、
はい、その裁判所の通りだとかその裁判所跡地の活用っていうのは、まあ、これから、まあ市だけじゃなくてその地域の住民の皆様の話を聞きながらですね、どういったものをこうどういった整備をしていけばいいのかっていうのを、まあ、今後検討を進めていくということになると思います。
あそこもね、地元の方中心にマルシェとかが、
あそうですね、
ね、行われていたり、
はいはい、
ああいうにぎわいが、まあ、毎日はさすがに難しいんでしょうけど、はい、定期的にあると
そうですね、本当に若い地域の若い方々からいろんな、まあ、アイデアとかを出していただいて本当にさまざまイベントをやっていただいてこういろんな人がこう来ていただいているなというふうに感じてました。
まさしくそれこそ公民連携、
は
い、という感じがしますよね、
はいはい、本当にありがたいなと思ってます、
はい、そして、3つ目の天台寺ですけれども、天台寺については今後周辺エリアどんなことを考えてらっしゃるんですか？
天台寺についてはですね、まあ、先ほどもちょっと話をしたところではあるんですけども、まあ、今上の方ですね、天台寺の周辺参道付近というかその辺についてはアジサイを、まあ、いっぱいにしていこうということで、まあ、アジサイを、まあ、苗木作りからですねスタートさせたりだとか、まあ、それを、まあ、植樹したりだとかですね、そういった取り組みをして、まあ、東北一というかこの辺にないようなこうアジサイが見れるところにしていきたいなというふうに、
はい、天台寺イコールアジサイぐらいのイメージにしていくってことですか？そうですね、
はいはい、
ね、でも確かに本当に季節行くと見事ですもんね。
そうですね、はい、ちょうどこれから6月7月ですか、7月から8月にかけて見頃を迎えると思うので、はい
はい、あとは先ほどちょっとお話も出てきましたけれども、漆かきの道具を作る鍛冶工房ですか、
はいはい、
そちらももうすでに着手はされてるんですか？
今年度着手の予定でして、まだ予算とかもですねこれからかな、国の補助とかをもらいながら整備を進めていくっていうことになってますので、はい、今年度、はい、その鍛冶工房については整備を進めていくということになると思います、
はいはい、まあ、ただねあれですよね、こう人材といいますか、
はいはい、
その漆かきで地域おこし協力隊で来てくださった方が、
はいはい、
その任期終わった後も残って、
はいはい、そうですね、はい、
かつその刀鍛冶じゃないか、
はいはい、
鍛冶仕事もやってくれる。
そうですね、まあ、漆かきできた方、漆かきでやってる方もいますし、まあ、それこそ鍛冶の方に、まあ、興味があってやっていただいて、まあ、田子の方にこう修行というかですね、指導を受けてたりですねしながら、まあ、そういうのを作れればいいなっていうことをしている方もいらっしゃいます ね、
は
い
ね、
はい、
あとは生地ですか、
生地、はい、
漆器 の、
はい、
元になる木を削り出してお椀の形を作る、
はい、
生地を作る方もいるんですよね、
は
い
はい、そうですね、はい、生地を作る方もですね 3,4 年前ですか、
うんうん、
に、まあ、来ていただいて、まあ、生地の研修だとかを受けていただいてこう制作ができるように今なってきてるっていうふうに伺ってました、はい
はい、ということはだから適正者周辺で木を削って器を作って、
はいはい、
もっとその前か、漆を描くところから、
ね、
漆を描いて、はい、生地を作って、はい、漆器を作って、
はい、
全部があそこの中でできるってことですよ ね、
すね、完結、あの漆器作りが全部完結できるっていうことになるかと思います。
なんかこうそういう漆のテーマパークみたいなのができるといいですね。
はいはい、そうですね、まあ、そういった意味も込めて、まあ、家事こういうのやってるんだよとか、まあ、塗りは隣でやってたりとかですね、あの辺のエリアでこうそういうのが見れるようになるといいなということでの整備になります。はい
はい、あとはそうですね、公民連携でいう と、これもそうなのかなと思うんですけど、長らく閉まっていた桂庵
の
蕎麦屋さんが、
そうですね、
ね、
はい、
民間の方が手を挙げてくれて、
はいはい、
この春からですか。
そうですね、はいはい、
ね、でもせっかくオープンしたんですから、
はいはい、
盛り上げていきたいですよね。
そうですね、はいはい、
わかりました。なんとなく、公民連携の話を伺ってきましたが、
はい、
まあ、今後というか、まあ、今年1年2年で終わることではないと思うんですけれども、はいはい、今後のその公民連携について、現在市ではどんなふうな見通しというか計画というか。
まあ、そうですね、まあ、今後についても、まあ、取り組みが進んでるところ、まあ、金田一とかは進んでますし、まあ、あのカダルテラス金田一が、まあ、こう経営が良くなっていけばいいなっていう部分もありますし、あとは、まあ、あの九戸城周辺については、まあ、あのこれから、まあ、どういった、まあ、地域にしていくかというあたりをこう、まあ、イメージといいますかね、そういったまちづくりの、まあ、ビジョンというか、そういったものを、まあ、こう地域の皆さんとこう話し合いをしながら、まあ、あの検討していくっていうところなのかなと思ってますし、はい、まあ、あと天台寺周辺地区につきましては、まああのまあ、先ほど言ったような、まああの家事工房だとかですね、あとはあの文化財の収蔵庫の整備というところが出てきますので、まあ、そういった取り組みをしながら、まああのまあ、行政だけじゃなくて、まあ、民間の方とも協力しながら、まあ、いろいろと取り組みを進めていければいいのかなと思っています。
はい、わかりました。まあ、大きくはじゃあ方針は変わらず。
そうですね、はい、そこは変わらずに、はい
はい、直すところは直して、
そうですね、
はい、
はい、
順調なところはそのまま進めていくという感じですね。
はい、わ、ね、
はいはい、かりました。はい、我々もね、できることあれば応援していきたいと思いますので、は
いはい、あ、よろしくお願いします。
はい、ぜひ今後ともよろしくお願いします。はい、はいはい、ということで、今日は二戸市役所まちづくり課から大平さんに来ていただきまして、公民連携事業についてお話を聞きました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。